整理収納アドバイザーの遠藤陽子です。さて今回はいつも、リビングでねこの番組収録をしているんですが、同じ自宅といえども別のお家、私のあの友人の整理収納アドバイザーの露重和子さんのご自宅にお邪魔しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、もう10年来もうちょっとか
10年、そうですね、そのぐらいですね、
の友人で、はいはい、同じ整理収納アドバイザーとして鹿児島を中心に活動をしているんですが、今回はですね、和子さんと一緒に前半後半の2回に分けて片付け談義しちゃおうかなと思いますが、
はいはい、
もう敬語で喋るのはちょっとだるいので、
はいはい、和子が緊張しますので、
和子が緊張しますので、はいはいちょっとね普段通りに喋ろうかなと思うんだけど、はいはい、和子はもうアドバイザーになってどれぐらい？
今9年目です。
9年目、
はい。
あ、そっか、私が
活動してから、
活動してから、
はい、
もともと片付けが大好きなんだもんね。私とは真逆だもんね。
そうですね、気づいたら片付けしてましたね。
ちっちゃい頃から。
ちっちゃい頃にテスト期間が終わって、うん、家帰って何するのって聞かれて模様替え言ってました。
信じられない。テスト期間が終わって家に帰ったらまずダラダラするでしょ。テレビ見るとかでしょ。
模様替えしたいっていうなんか。
だからねびっくりなんですが、はい、和子のお家は長男、次男、長女の3人兄弟の5人家族、
はい、
ね、夫と、はい、5人家族なんだけど。はい、いつ来ても綺麗。
今日はね、あ、来るってなったから、でも、まあ、すぐ片付けはできるかもですね、うん、来客が明日あるよってなったら。
すごいよね、
はい、
だって5人で男の子もいるのよ、
はい、
みんなからびっくりされるでしょ、
はい、そうですね、確かに。でも本当、うん、厳選してるっていうところかなとは思いますけど、ものを、
よく SNS とかで見る、うん、丁寧な暮らしとか素敵な暮らしみたいなインスタがいっぱい上がってて、まあ中にはその上げている動画の部分だけが素敵な暮らしで、それ以外の見えていないところは結構ひっちゃかめっちゃかですよみたいな方も中にはいらっしゃる。いや、和子は違う。
いやでもね、4人帰ってきたら、それ結構みんな床置きしたり置いたりするんですけど、うん、まあ、でも朝また出勤なり出向していったらなくなるものなので、うん、っていうのはあります。帰ってきたら散らかります。
まあね、
うん、
暮らしをね回すっていう意味では、うん、散らかるのは当たり前なんです。
そうですね、はい、
それ前提でいろんなことを考えないといけないなとは思うんですが、はい、うん、和子は、普段いろんなね現場に行って片付けサービスなどもしていますので、
はいはい、
今どれぐらい、もう何件ぐらい行ったの？
何件？300件。時間だと3000時間ぐらい。
3000時間
ですね。
すごい。
はい。いや、たくさん頼っていただけて、いろんな方のお家を、
うん、
はい、垣間見させていただいてきました。皆さんありがとうございます。
でもいろんなお家を見ていると、うん、なんとなくその暮らし方の傾向だったり、
うんうんうん、
物の持ち方の傾向だったり、
うんうんうん、
思考だったり、
うんうんうん、
見えてくるところもあると思うんですが、
そうですね、はい、
どうなの、片付けを依頼してくる人たちのなんとなくこの、
うん、
よくありがちな暮らしの傾向って、
うんうん
うん、例えばどういった？
最近だとその SNS とかを皆さん正解だと思っているので、うんうんうん、便利な収納グッズとか、
はい、
なんだろう、白いケース、統一されたケースとかを買って、うんうん、あ、努力されたんだなっていう形跡が見られるお宅がすごく多いなっていうところ、うん、
頑張ってるのよね。
そうなんですよ、皆さん頑張ってるんです。
どうにかして暮らしを改善したいと思って、でおすすめされているグッズなどを取り入れては見るんだけれども、なかなか自分の暮らしにはフィットしない。
そうなんです。それが間違ってるわけではないし、うん、本当に頑張ってこられた形跡も見られるし、うん、片付けの本をね、うん、お持ちだったりするので、うんうん、結構こう皆さんできないことに罪悪感を、
うん
うん、お持ちの方も多いのかなっていうところですね、う
ん、じゃあなんで頑張っているのに改善しないんだろう、
うん、誰かの正解を自分に手繰り寄せて やっちゃってるのかな。一番大事なのはご自身とご家族と、うん、その家の作りだったり、
うんうん、
あと物の量だったりっていうところと向き合うっていうところを一番最初に
しないといけないんだけど、そこをないがしろにしちゃってる、
うん、
だってね SNS のおすすめ、誰かのおすすめを取り入れるって一番簡単で楽な方法、
ですですです
自分が考えなくていいからね、
うん、私皆さんね、うん、お仕事が忙しい、うんうん、あとお子さんが、まあ、うちみたいに3人以上いて、うん、もうふあの平日はフル、週末は部活みたいな方はやっぱり向き合わなきゃいけないけど、向き合うね、うん、時間がない。
もう根本的にそんな暇はない
ですね。ね、暮らしの優先順位がね。
じゃあ取り入れたはいいけれどうまくいかない、
うん、
でもっと悲惨なことになってしまう、ただただものが増えてしまっただ
け、ね、再度傷ついてしまうっていう、うん、
じゃあそういう人はまず何から始めればいいんだろう。
まずやっぱ一つ一つものと向き合うもそうですけど、私5人家族っていうのもあるんですけど、家族と片付けについて話してみる、
うんうん、ああなるほどね、
はい、
お母さんだけが頑張る、
はい、ではなくて、例えばですけど頑張り屋のお母様は本を読んだり、うん、SNS を見たりして努力する、うん、それでもうまくいかないっていう経緯を経て、うんまあ、私たち片付けのプロに頼ってくださるっていうこうなんですけど、まず私たちに頼る前に、うん、ご家族の方にちょっとまあ暮らしがちょっとうまく回らない、片付けがうまくいかない、うん、こういうことで、まあ、お母さんはこういうことに困ってる、うん、みんなはどう、うん、みたいな、そこでこうね思っている以上にご家族の方もこうすごくこう もっとこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないとか、
いやでもさ喧嘩になりそうじゃない？
いや、でもそうですよね。いや、でも。
いや、わかんない。そこ、すっごく大事だし、うん、家族と話し合いを持つっていうのは、うん、もう本当に、やっぱり、暮らしを回すのはお母さんだけではないから、家族みんなで設計しないといけないところだから、うん、そこの話し合いは絶対大事なんだけれども、うん、お母さん自身が、片付けがちょっと苦手意識を持っている。
あ、そうです
よね。っていう場合に、
うん、
話をしようって、なんかその土俵にもなかなか乗れないみたいなところもあったりする、うん、でお母さんが一人で苦しんでしまうっていうことも結構あったりするじゃない、
うんうんうん、
つゆしげ家は結構話したの？
なんかですね、それこそもうこれは私の反省なんですけど、突っ走って自分が整えて、うんうんうん、もちろん好きっていうのもあるので、うん、逆に言うと綺麗すぎててか、この私がここをこう整えたりとかってしすぎて、子供たちがいやそこ適当でよくないみたいなのもあったりして、なんか自分に独りよがりな片付けをしていたなっていうところで話すようになると、うん、結構主人もちょっとこうしたらああしたらとか、
うん、
子供たちも言ってくれたりして、なんか自分の肩の荷が下りたみたいなところもあって、
うんうんう
んうん、では今忙しくて大変だからしょうがなくねみたいなのも、はい、子供たちからも言ってもらえたりとかっていうので、なんかこう自分のこう気持ちのブロックっていうか
あ
みたいなのが外れた。
そうだね、なんかこう完璧にしなきゃって自分で自分の首を、ね
う
ん、締めてて、家族はさして気にもしてないっていうことね。
そうなんです、そうなんです。苦手な方もその苦手のあれにも、うん、なんか状況にもよりますけど、うん、なんか自分で抱え込んじゃってる、
うん、
罪悪感を持ちの方ってやっぱすごい真面目な方が多いので、うんうんうん、自分責めがすごいそこに入っちゃってるので、
はい、
まずそこに気づくことも大事かなって。
うん、
別に片付くことがゴールっていうよりは、はい、まずは一旦、うん、自分一人で頑張らないっていうところに。
確かにね、それ大事だね。
うん、
だしどうしてもほら家族と話し合いをしようってなったら、私はこうしたいこうしたいって求めるばっかりになってしまって、家族から反発を食らって物事が前に進まないっていうことがよくあるけれども、私はこういうことに困ってて今は自分もできていないっていうことを認めた上で、
そこが大事です ね、認めた上で、
認めた上で家族と、
うん、
折衷案を見つけていくっていうのがね、
うんうんうん、そこをして、まあ、私は、訪問サポートに行くことが多いので、うん、そこをしてくださってるご家庭だと成果が出るのが早いなっていうのは
あ、家族が協力的になる。
そうなんです、そうなんです。
だって逆にさ、あのこうやってサポートをお願いしたこととか家族には言いたくないんですみたいな方も
いたかもしれないですけれども、うん、最近若いご夫婦からのご依頼とかだと、うんうん、ご夫婦揃っての参戦っていうのも多くって、うんうん、私はもう40代、もうすぐ50代ですけど、うん、若いご夫婦からのご依頼の時にそういうケースがちょっと増えてきているので、うん、すごくいいなと。
本当よね。
見ていて早いんですよ、まあ、ご夫婦でもその場で私に頼んでいただく、うん、時点でご主人に相談もしてて、うん、主人がいる時がいいですって方がいらして、うんうん、でじゃあそれまでにあのこういうことを聞いててくださいねって、その時点ですごくもうコミュニケーションがまず私が訪問するまでに取れてる、で実際伺う、うん、物が動く、でご主人もすごく片付けスイッチが入って、うん、はい、
それやっぱり年代によって依頼される方のこの傾向というか、
そうです
ね、ありますか。
今お話ししたのはもうやっぱ30代のご夫婦で、うんまあ、それこそお子さんが今生まれるとか、うん、またちょっとお子さんが小さいとかで、うん、最近のね若い方30代の方だともご夫婦で子育て、うんうん、共稼ぎの方もがほとんどですしね。なので50代とかになるともしかしたら主人ご主人にはちょっとまだ言えてないですみたいな方はいらっしゃって、うんたかなという気がしますけど、
確かに私たちくらいの世代まではなんだろう、家庭は女性が守るべきものとか、うんうん、ちゃんとできて当たり前、うん、みたいな ね、
で女性の方もそういうもんだと思ってる、自分がやらなきゃっていう、うんまあ、プライドみたいなのもあったりするところもあるのかな、うんうん、あそうですね、完璧主義プライドというところも
そうね、だから何を手放すかって、その自分のさ意識の中の何を手放すかって、
ね、
手放せられるかって
そうです ね、
ね、難しいところだけど、
難しい、
そこもちゃんと家族に開示できれば多分もっとこう暮らしやすくなる
ですね、
うんはい、で多分家族もそこをちゃんと受け入れてあげるっていうのも大事だよね、うん、
大事だと思います、う
ん、
大事だ、
なんでお前できないんだよみたいな、うん、他の奥さんはちゃんとできてるのに、うん、とか、うん、で責められるともっと肩身狭くなるといいですか、うん、私なんてってなってしまうんでね、
うんうん、私は料理があんまり得意じゃないので、はい、そこを主人に求められると、うん、いや本当ごめんなさいってなるので
私ごめんなさいなんて思わない、
そうですね、
思わない、私も片付けは、うん、片付け自体苦手だったし、うん、今も片付けっていう行為はあんまり好きじゃない、
うんうん、
じゃあ料理は得意かって言ったら全くそんなこともなく、料理もあんまり得意ではないし、うんうん、あの料理をするという行為もさして好きでもない、
わかります、私もそうなんですごくわかりますそうなんですよ、だから家事ってね、
そう
できる人、まあ、家事に限らず仕事、うん、全ての作業においてできる人ができることすれば、
すればいいの、
いい、
そうなの、そう
できないことをできるようになるってなかなか大変、
大変
ですよね、
そうだけど私本当に片付けが苦手だった時になんで片付けを学ぼうかって思ったら、はい、片付けって生きてる間一生続くものだから、うん、好きになる必要はないけど得意にはなれるんじゃないかなって、そのコツさえ知ってしまえばできるようにはなるんじゃないかなと思って、はいはい、そこから学び始めたら、はいうん、片付けが好きではないけど得意にはなったってい
う、いやそうですよね、
そう、
うん、だからそれ、すごい綺麗に整ってる、
あ整ってないよ、だって引き出しの中とかぐちゃぐちゃだからね、
でもそれは私も一緒でで
もそれでいいのよね、
そうなんです、
そう引き出しの中まで綺麗に揃えないといけないと思ってる人たち結構いるけど、うん、私はそれが本当にストレスだったし、うんうん、だったらもう投げ込みでいいじゃんっていう、
そうだからうちは次男くんが結構片付け苦手で、うん、もうポイポイじゃないと成立しないので、うん、そういう子にね引き出し開けてそこのこのマスの中に入れてっていうのも恐怖ですよ、
しんどい恐怖本当に恐怖
ね、
うん、
あそこら辺に入ってるっていうのがどこだっけじゃなくて、うん、あそこに入ってる
っていう、うん、そう我が家も昨日それこそ引き出しの中ちょっと片付けてみようかなって思って、はいで、はい、ペンとかがねごちゃごちゃって入ってるそのケースだけをこう取り出してみたの、うん
はい、
そしたら引き出しの隅っこの方に、
はいはい、
あの爪切りからこぼれた爪とかが爪のカスが
すごいわかる。めっちゃリアルですね。爪切りからカンカンってね。
そうそうそう。
カスを落とさないですよ、うちの家族も。
で、ああ、爪がいっぱい転がってるって思ったんだけど、全部取り切れなかったもんね。ティッシュでこう、取れる分だけ取って、本当に細かいカスとかはもういいやって言って、そのまんま、ペンが入ってたボックスを戻した。
だから片付け苦手さんに限らず、うん、私もそうですけど、人間ってこう、忙しくなってくると、うん、ゴミを捨てるのでさえもめんど
くさい。めんどくさい。
ね。うん、
たった1秒なのにね。
うん。
めんどくさい。
もう頭の中と、なんかこう、疲れた体が、そこに意識を向けさせない。うん、見て見ぬふりっていうのをね。
いや、でもね、そういう瞬間があってもいいと思うんだよね。そうですよ。
常にゆったり、穏やかな暮らしっていうのは ね、なかなか。
難しいし、ね。
難しい、うん。そうありたいなとは思いますけど。
ね。
はい。
はい。さあ、ということで、今回はですね、露重和子さん、
はい、
まあ、同じ整理収納アドバイザーとして鹿児島で活動している露重さんと一緒に、片付けについて本当に何気ないトークを、はい、してきましたけれども、はい、次回はですね、インテリアについてもちょっとね、
はい、
意識していることだったりとか、
うんうんうん、
はい、暮らしについて、どんな風に回しているのか、そんなこともお話をしていこうかなと思います。それではまた次回です。